行政法第20問、2022年11月1日火曜日、問題。A は、本県小津市に本店を置く建設会社であり、小津市下水道条例、以下本件条例という、及び小津市下水道排水設備指定工事権に関する規則、以下本件規則というに基づき、小津市長 B から指定工事権として指定を受けていた。A の従業員である C は、2010年5月に自宅の下水道について浄化槽を用いていたのをやめて、小津市の公共下水道に接続することにした。C は自力で工事を行う技術を身につけていたため、休日である同年8月29日に、小津市に知らせることなく、自宅からの本管を付近の公共下水道に接続する工事、以下本件工事というを施工した。なお、C は A において、もっぱら工事の施工に従事しており、A の役員ではなかった。2011年5月になって、本件工事が施工されたことが、小津市の知るところとなり、同年6月29日、小津市の職員が A に電話して、本件工事について経緯を説明するよう求めた。同日、A の代表者が C を伴って、小津市役所を訪れ、本件工事は C が会社を通さずに行ったものであるなどと説明したが、同年7月1日、B は、本件規則第11条に基づき、A に対する指定工事点としての指定を取り消す旨の処分、以下本件処分という、をした。本件処分の通知書には、その理由として、A が本市市長の確認を受けずに下水道接続工事を行ったため、と記載されていた。なお、A は本件処分に先立って、上記の事情説明以外には意見陳述や資料提出の機会を与えられなかった。A は本件処分以前には、本件条例及び本件規則に基づく処分を受けたことはなかったため、本件処分に驚き、弁護士 J に相談の上、J に本件処分の取り消し訴訟の提起を依頼することにした。A から依頼を受けた J の立場に立って、以下の設問に回答しなさい。なお、オチ氏は、1996年に、オチ氏行政手続き条例を施行しており、本件処分に関する手続きについて、同条例は、行政手続き法と同じ内容の規定を設けている。また、本件条例及び本件規則の抜粋を資料として掲げてあるので、適宜参照しなさい。設問。A が本件処分の取り消し訴訟において主張すべき本件処分の違法事由につき、本件条例及び本件規則の規定内容を踏まえて具体的に説明しなさい。なお、訴訟要件については検討しなくてよい。資料。小津市下水道条例抜粋排水設備の計画の確認。第9条。排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。排水設備の工事の実施。第11条、排水設備の新設等の設計及び工事は、市長が排水設備の工事に関し、技能を有するものとして指定したもの以下指定工事点というでなければ行うことができない。ただし、市において工事を実施するときはこの限りでない。指定工事点について必要な事項は規則で定める。罰則第40条、市長は次の各項の1に該当するものに対し、5万円以下の過料を科することができる。括弧1、第9条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行ったもの。括弧2、第11条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施したもの。括弧3から括弧8、略。小津市下水道排水設備指定工事点に関する規則抜粋。趣旨第1条、この規則は、小津市下水道条例以下条例という第11条第2項の規定により、小津市下水道排水設備指定工事点に関して必要な事項を定めるものとする。指定工事点の指定第3条、条例第11条に規定する排水設備工事を施工することができるものは、次の各項に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事点として指定するものとする。以下略。2、略。指定工事点の責務及び遵守事項。第7条、指定工事点は下水道に関する法令、条例及び規則を含むその他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。2、指定工事点は次の各項に掲げる事項を遵守しなければならない。括弧1から括弧5、略。括弧6、 工事は条例第9条に規定する排水設備工事の計画に係る首長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。括弧7から括弧12、略、指定の取り消しまたは停止第11条、首長は指定工事点が条例またはこの規則の規定に違反したときはその指定を取り消し、または6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。司法試験予備試験平成24年度。回答。第1、実態法上の違法事由。縦1、事実誤認。括弧1、まず本件規則11条の要件を満たしていない。括弧2、指定工事点としての指定を取り消すためには、指定工事点が条例またはこの規則の規定に違反したことが必要である。本件規則11条。そして B は A が首長の確認を受けることなく排水設備の新設を行い、本件規則7条2条2項6号を本件条例9条に違反したと判断している。括弧3、本件条例9条に言う排水設備の新設等を行おうとするものとは、新設等に着手した主体を指す。確かに A は本件工事をした C の使用者ではあるが、C は A の役員ではないし、会社の業務とは無関係に休日に工事を行ったものであるから、C の行為は A の行為と同視することはできない。本件工事の主体は C である。括弧4、そうだとすれば、A は何ら、条例またはこの規則の規定に違反していないため、本件規則11条の要件を満たしていない。A に対する指定を取り消した本件処分は違法である。縦に、比例原則違反。括弧1、仮に本件規則11条の要件を満たしていたとしても、本件処分には裁量権の逸脱乱用がある。括弧2、まず本件規則11条は、できるとの文言を採用した上で、指定の取り消しのほかに、6ヶ月以内に指定の停止を定めている。また、排水設備工事業者の選定監督には、公衆衛生等の観点からの政策的専門技術的判断が求められる。そうだすれば、同条は処分権者たる乙市長 B に裁量効果を付与した規定であると考えるべきである。もっとも、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くなど、その内容が社会通念に照らし、著しくは妥当性を欠くものと認められる場合には、裁量権の逸脱乱用があったといえ、当該処分は違法となる行政事件訴訟法30条。括弧3、確かに首長の確認は、法令及びこの条例の規定に適合するものであること、本件条例9条を事前に確認することで、乙市の排水設備の利用が適用法になされていることを担保するためのものであるから、これを行った A の責任は軽微なものではない。しかし、A は本件処分以前には、本件条例及び本件規則に基づく処分を受けたことはない。そのため、厳重注意との行政指導を行い、もしくは過料を科す。本件条例40条1項、または処分を行うとしても、指定の効力の停止、本件規則11条で対応すれば足り、指定の取り消しをすることは、上記事実に対する評価が明らかに合理性を欠くというべきである。よって、本件処分は、その内容が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くから、裁量権の逸脱乱用があり、違法である。第2、手続き法上の違法事由。縦1、聴聞手続きを実施していないこと。括弧1、A としては意見陳述や資料提出の機会が十分に与えられなかったことが手続き法上の違法事由になると主張する。括弧2、指定取り消しは相手方をして適法に排水設備の新設等の工事を行う地位を剥奪するものであるから、許認可等を取り消す不利益処分にあたる。乙市行政手続き条例以下手続き条例という13条1項1号い2条4号、したがって聴聞手続きを行う必要がある。具体的には、行政庁は聴聞期日までに相当な期間を置いて、名当て人に不利益処分の内容等必要事項を書面により通知し、同条例15条1項、聴聞期日においては当事者に意見を述べさせ、証拠書類を提出させる等の機会を与えなければならない。同条例20条2項。B は、仮伝の方法で本件工事の経緯を説明するよう求めており、書面によっていないし、県陳述や資料提出の機会を与えていないから、手続き法上の違法がある。縦に、理由提示の不備。括弧1、さらに本件処分には理由提示が必要であるところ、手続き条例14条1項、その理由が不十分であることが、手続き法上の違法事由になると主張する。本件処分には、その事由として、A が本市市長の確認を受けずに下水道接続工事を行ったためとの記載があるが、これが手続き条例14条1項に言う理由として十分か。括弧2、手続き条例14条1項が理由の提示を要求する趣旨は、行政庁による指示を抑制し、処分の相手方に不服申し立ての便宜を与える点にある。 したがって、理由提示の程度としては、いかなる事実関係に対し、いかなる法規をどのように適用したのかが、相手方において、記載自体から領知し得るものであることを要すると解すべきである。括弧3、本文では適用法上の記載が欠けており、これでは、いかなる法規をどのように適用したのか、伺い知ることは困難である。また、下水道設備工事といっても、それがいつ、どこで行われたものであるかを明示しなければ事実関係も明らかでない。したがって、処分の理由が不十分であり、手続き法上の違法がある。立て3、手続きの過失と本件処分の効力の関係、括弧1、以上のように、手続き法の違法があるとしても、それをもって直ちに本件処分が違法となるわけではない。適正な手続きを履行し直したとしても、結論が変わらないのであれば、本件処分を違法とすることは、行政効率上無駄であるとも考えられる。しかし、行政手続き法が制定されたことにより、適正手続きにより処分を受ける権利が法定されたと考えられるから、重要な手続きを履行しないで行われた処分は違法になると解すべきである。この理は、行政手続き条例において手続きが定められている場合にも当てはまる。過去に、そして、聴聞手続き及び理由の提示はいずれも重要な手続きであり、いずれの瑕疵も本件処分の違法を基礎づけることになる。なお、仮に聴聞手続きを経ていたとしても、聴聞を経て最終的な結論に至った理由を示す必要があるから、2つの瑕疵は独立した違法事由を構成する。以上。